誰かが私の頬を叩いている。頭が泥水でも流し込まれたみたいに重たい。まだ眠っていたい。しかし誰かは執拗に私の頬を叩き続けてくる。私は観念して目を開けた。目の前には鬼の顔があった。焼けた玉鋼のような異形。その異形が歪み、いい声だとのたまう。
やはり起こして正解だったわ。せっかく威勢のいい生贄が報じられたのだ。眠ったままおかすでは味気ない。
おかす？ようやく私は獅子の自由が奪われていることに気がついた。鬼の巨大な手が私の両腕をつかみ、固い地面に押さえつけている。不気味な鬼の顔が私の首筋に迫り、クンクンと鼻を鳴らした。
いい匂いだ。子をはらめるようになったメスの酸い匂い。だがまだ男の生臭さはない。ああ、たまらん。これこそおぼこの、生娘の匂いだ。
恥ずかしめられたような気がして、顔が熱くなる。いや、屈辱を感じている場合ではない。早くここから逃れなければ。私は生贄として、この固い岩の上で、鬼に侵されてしまう。
今さら、逃れられるわけなかろう。
鬼の手に力がこもった。両腕に鈍い痛みが走る。直後、目の前が急に暗くなり、私の顔を巨大な影が覆った。それは隆々と勃起した鬼の一物だった。
これを、私の中に。
股を裂かれた女の死体が脳裏によみがえる。
今宵の煮えは耐えられるかの。
そう言って鬼は異形を私の股間にあてがう。私の下半身は短い薄い布が巻かれているだけで、ふんどしもつけていない。これが生贄の装束であると村人に説かれたためだ。鬼の異形が直接私のくぼみに触れる。
いや、
鬼のそれはまるで燃えているかのように熱かった。対する私の体は冷たくなっていく。逃げなければと思うほどに体の力は抜け落ちる。恐怖ですくんでしまっているらしい。
情けない、大魔の巫女でありながら。
行くぞと鬼。
直後、今まで感じたことのない痛みが私に襲いかかってきた。私は大魔の巫女だ。あまたの修行も積んできている。その中には当然苦行と呼ばれるものもあり、同世代の女たちと比べても痛みに慣れているつもりだった。だがこれは、この苦痛は一月ごとに 体が引き裂かれそうになる。異形を体に入れられた恐怖に怪我されたという恥辱も加わり、思考がかき乱される。何よりも恐ろしいのは、私の体が未だ高ぶり続けていることだ。ありえない痛みと恐怖を一方的に与えられているにもかかわらず、昨晩からのホテルは腹の中で一層大きく膨らんでいく。
ダメ、話しなさい。話せ、話して。その汚らわしいものを今すぐ私の体から抜きなさい。
体がおかしい。一切の抵抗ができない。代わりにゾクゾクとした得体の知れない感触が腹の中で渦巻いている。これはなかなか楽しめそうだ。鬼はそう言うと、臭い息を吐く口を私の耳元に近づけた。貴様は大麻の巫女であろう。
女の部分がキュッと締まりおった。人間どもが言うところの体は正直というやつか。
下びた笑いが洞窟に響く。なぜそれを鬼が知っている。あの夜、鬼に見られていた気配は確かにあった。だが顔形を覚えられるほど近くに鬼はいなかったはずだ。鬼が私をかき回し始めた。ブッチュブッチュグッチュグッチュドッチュドッチュドッチュドッチュ
ブッチュ。ああ、いい食事だ。やはり女の穴は初物が一番うまい。ドッチュ。それが大麻の巫女ともなれば、ひとしおよの。
ブッチュブッチュ。痛くて悔しくて情けないのに、私はみだらな声を上げてしまう。巫女でありながら鬼に侵されて、私は女の喜びを感じている。そう思った途端に体が震えた。達しおったと鬼が笑う。まさかこれが女の絶頂なのか。疑問を裏付けるように私の頭の中はまるで世紀になったかのようにとろけていく。
さすが大麻の巫女、いかがわしさも人間離れしておる。
違う、私は達してなどいない。お前は小娘一人屈服させることができずにいるのです。これが村々から恐れられていた鬼とは聞いて呆れる。己の無力を知覚なさい。
私の挑発に鬼はしかし口角を上げて応じた。
いいぞいいぞ、巫女はそうでなくてはならぬ。
下腹部に埋まった鬼の陰部が震える。私の秘書ごと膨張していく。
鬼の行為をとくと味わわせてやろう。
そう言いながら鬼はゆっ くりと腰を引き、勢いよく私に打ちつけた。また達したか。
違う、こんな乱暴な行いで私は。
いいぞいいぞ、そう来なくては。涙がよだれが止めどなく溢れ落ちる。目の奥では見たこともないような光がチカチカと点滅していた。
おお、そうだ、ここも可愛がってやらねばの。
鬼は白衣の襟をつかむと乱暴にはだけさせる。二つのちぶさがたゆんとこぼれた。
おうおう、いい乳じゃの。おぼこのくせにまるで血のみごがおるかのごとくパンパンに膨らんでおる。
鬼の手が伸びる。
やめて、やめなさい。汚い手で私に触れるな。
鋭く尖った爪が私の乳首をキュッとつまんだ。
何度目の絶頂かの。わしもそろそろ果てそうじゃ。誇れがよい大麻の肉よ。わしの絶頂まで死なずに耐えた娘は貴様が初めてよ。褒美じゃ。メス穴の最悪で鬼の子種を受け取るがよい。
いや、いや、やめ、やだ、や
あ、不快な熱が腹の中でほとばしる。体が不自然なほど反り返る。ガクガクと獅子の末端が壊れたように震え始めた。頭がしびれる。目の奥の点滅はますます大きく、私を狂わすように光り続けていた。
おうおう、肉壺が絡みついてくるの。そうがっつかんでもよい。最後の一滴まで注いでやるからの。
やめろ、抜きなさい。出すな、鬼の子だねなんて中に出さないで。
意識が遠ざかっていく。
なんだ、また気を失ったのか。目を覚ましたか、巫女よ。丈夫な体よの。
何？お、
視線を下に落とした私は、また意識を手放しそうになってしまう。私のお腹がまるで、子を宿したかのように、 大きく膨らんでいるではないか。えずくと生臭い匂いが喉の奥からせり上がってくる。
わしのせいじゃ
と鬼が言う。
お前のメス穴が心地よくてのう、ついつい出しすぎてしもうた。
そんな。
しかしこれだけ犯されてなお壊れんとは。
それでこそ百年の煮えにふさわしい。
百年。
鬼が私の腹を踏みつけた。ザラザラとした足が大きく膨らんだ腹を撫で回してくる。玉羊羹のように割れてしまうのではないかと私は恐怖する。
なぜお前が大麻の猫だと分かったと思う？
鬼が突然そんなことを聞いてきた。
お前は何を。
生贄が巫女と入れ替わることを知っていたからだ。
なぜおぼこのお前が鬼との交わりで脱することができたと思う？
私は脱してなど。
お前の体に魅力がすり込まれていたからだ。
なぜわしが首を狙われると知っていたと思う？
それは歯はつながってしまう。今までの何もかもが一本の筋に。
村人とわしが通じていたからだ。
鬼が足に力を込めた。
私の下の穴からまるで安物の玩具のように白濁した液体が何度も何度も飛び出していた。
哀れ大麻の巫女よ、己が初めから騙されていたとも知らず、わしは村人たちにこう言ったのだ。村の娘を捧げれば向こう一年村を襲わぬ。大麻の巫女を捧げれば向こう百年村を襲わぬとな。村の連中は考えるそぶりさえ見せなかったの。
最初から騙されていた。私が守ろうとした者たちに、救おうとした者たちに否定しようのないその事実に。私は折れてしまった。
腹の小種は全部出たか？さて大麻の巫女よ、貴様は何度ほど達したかの？答えなのか？ならば何度でもその腹を満たしてやる。
覚えていません。
鬼が 一層大きく笑った。
ようやく素直になったか、巫女よ。何しろ貴様は百年分の贄だ。しっかりと元を取らねばの。大魔の巫女、貴様にはわしの伴侶となってもらうぞ。
そうして私は鬼の住処へと連れて行かれた。